もう王さん長嶋さんはやっぱり別格でした、
ね、別格です。
あの野球選手として、
野球選手としても人間としても、まあ、王さんは兄貴っていうか、お兄さんって。広島なんか行くと、おい柴田昼間あのご飯食べるぞって言って、もう長嶋さん昼からステーキですよ。広島でも。
広島で。
はい、あ。
プロ野球で数々の偉業を成し遂げたレジェンド柴田勲。スーパースターたちの素顔と自らのプレーについて語り尽くす。
一番盗塁しやすかったのは村山さんです。
ああ、そうですか。
はい、柴田は好きに走っていいよ。俺は長嶋と王三振取ればいいんだって。巨人の歴代で長嶋さんと王さんが2人が出て時々に4番打ったのは僕たった1人です
。そうですよ。
じゃあ2人に挟まれた唯一の4番、
は
い、
総合力では僕はナンバーワンは誰だったら江夏、はあ、これは最後に使ってた
赤いこれが、ちょっと見て
柴田って書いてます。1個だけ残ってました。
見てよ。
え、これもう1つしかないんですか。
もうないです。最後のやつです。
柴田さんモテたでしょ。
いや結構いろんな噂立ったけど、
サユリストだったんですね。
サユリスト、僕は最初は
ずっと今までユカリストだと思ってたんですけど失礼いたしました。
どっちでもいいですよ。
プロ野球ファンの皆さんこんにちは。昨今ですね、よく聞く言葉に昭和は輝いていたっていうのがございますけども、まさにその昭和の輝きの1ページを担ったのがプロ野球でございます。まあ、皆さんも目を閉じるとですね、いろんなその場面が浮かんでくるんではなかろうかと思います。あの場面、あの名選手、今日はですね、そういった皆さんに、ぜひお送りしたいこの番組でございます。
はい、この番組はそんなプロ野球をより輝かせてくれた名選手たち、レジェンドたちにたっぷりとお話を伺って記憶のアーカイブとしてお届けしていきます。
そうですよね。で、今日のゲストをご紹介いたします。日本のプロ野球初のスイッチヒッター、しかも盗塁王、セリーグで最多6回、通算盗塁もですね579と、これはもうセリーグ歴代第1位でございますけども、赤い手袋柴田勲さんでございます。よろしくどうぞお願いします。
いやいやいや、
ど
うもご丁寧な、ありがとうございます。
いやー、とんでもありません。どうも。
いやいや、本当に、ね、時見さんにそう言われると照れるよ俺。
いや、そんなことない。
いやいや、ね、
俺嬉しいですね、赤いの。
これね、ラフな格好で来ましたけど、なぜこれ履いたかっていうとね、
はい、
赤いセーターとジーパン、柴田勲さん勝負服伝説。
昭和37年、僕が巨人に入団して、初めて巨人の選手とお会いした、最初の1日目がこの格好だったんですよ。赤いセーターとジーパン。その時の、もうみんなが驚いた視線っていうのは未だに忘れられないですよ。全員がブワッと僕の方を見て、なんだあいつはっていう感じ。僕は昔ほら横浜の新地軍の目の前だったから、みんな外人さんがジーパン履いてるじゃないですか。だからお袋がこのジーパンが一番切れない、丈夫だって言うんで、子供の頃はジーパンは履かされてたんですよ。
プロデビュー時は投手、あの大投手と投げ合った伝説。
まあ、柴田さんと言いますとですね、もう本当にやっぱり赤い手袋、センター、盗塁を、はい、バットマンとしましても超一流って言われたんですけども、ピッチャーとしても投げたわけですか。
と僕、徳光さん、覚えてください、僕開幕投手ですよ。
ごめんなさい、そうだ、
昭和
37川上さんの時代の開幕投手
だ。開幕投手、もう1ヶ月ぐらい練習して、川上さんが突然、おい柴田、まあ、肩の調子どうだって言ったら、いや、まあなんとかって、一回投げてみるかって言って、嫌だとも言いませんよね、はい投げますって投げたら勝っちゃったんですよ。
その時に
西鉄ライオンズです。
はあ、それオープン戦。
神様、仏様、稲尾様のチームに、
うわ、
豊田中西、
18歳でしょ。
そうです。豊田中西相手に勝っちゃったんですよ。昭和37年の開幕、4月何日だったかちょっと忘れましたけど、で第1戦が小山さん、第2戦村山さん、僕村山さんと投げ合ったんです。
いきなりルーキーで、
いきなり高校生3点取られて3対1で負け投手になったんですけど、それでも肩壊してもうそれっきり終わりです。
でも6戦ぐらい投げてますよね、投手として。
それはもう本当に試合敗戦処理とか。
川上監督の無茶ぶりでミスターと100メートル競争伝説。
それである日ピッチング してたら、 終わったら、雨降ってきたんですよ、だんだん。そうしたらね、川上監督がね、突然マイク持って、いるお客様にね、ただいまから話題の新人の柴田と、今長島と、あの陸上競技場で 100m の競争させから、もしよかったら見物に来いっつって、お客さんサービスですよね。
すごいな。
それで僕全然知らないじゃないですか。それで僕ピッチング終わって、運動靴履いて、終わってって言ったら、おい柴田、長島と走れとか言われてさ、あそうですかとか言ってさ、走って僕が勝っちゃったんですよ。
はあ、ミスターも早かったですけどね。
ミスターもあの時はジャイアンツで一番早かったのはミスターだっていう話だったんですけど、僕は知りませんけどね、まあ、そう言われてたんですよ、ああ足早いのはミスターが一番早いって言われてた、競争して長嶋さんのスパイクと僕運動靴で勝っちゃったんですよ、でその時に川上さんは、柴田はバッティングもいいけど、足も早いっていうのが頭に
印象づいた。
川上監督からの一言でスイッチヒッター誕生伝説。
それで、6月ですよ、開幕してからまだ2ヶ月半ぐらいしか経ってないです、6月に川上さんに呼ばれて、お前柴田、お前肩痛いんだったらお前バッターに転向したらどうだっていうわけですよ。
は
え、いや僕まだもうちょっと投げたいんですけどって言ったら、あそうか、じゃあ投げとけとか言ってて、投げさせて、で1ヶ月ぐらいしたらお前もう一回行けって、で中日戦です、行ってノックアウトされたんですよ、試合終わったら、マネージャーが加賀の監督が呼んでるぞっつって、ではいっつって行ったら、柴田どうだもう諦めろって言われて、ピッチャー諦めろって、もう嫌がもうないですね、嫌ですとはもう言えないですよ、もう一見言っちゃってるから、はいっつって、お前な日本のモーリーウイルスになれ
その時にですね、
その時にスイッチヒッターでも日本のモーリーウイルスになれって言われて、
じゃ新人の時代に言われたんですか。
そうそう、1年目
当時メジャー通の人は知ってましたよね、モーリーウイルスってすごい、まあ、盗塁用で、
それはさ、徳光さんも知ってただろうけど、画像見たことあります？
ないです、
ね、ないでしょ、僕も画像なんか見たことないですよ、名前も知らないですよ、ね、川上さんも見たことないと思うんですよ、牧野さんしか見たことない。牧野さんはドジャースに、まあ、ちょっと
勉強に行って
帰ってきた時に、その年にドジャースがモーリーウイルスが1番で100何盗塁して、で MVP でこういう選手がいるんですって、ドジャースに
名前聞いてました、名前新聞に出てましたもんね、時々ね。
あそうですね、で日本のモーリーウイルスになれたって、どうやって、いやお前スイッチでな、川上さんも分かってないと思うんですよ、実際には見たことないんだから、スイッチでな、あのバット短く持ってな、パーンってショートの方にな、ゴロ打ってな、それで足速くて走って、それでってやるんだって、で右はお前自分であるからいいだろうってんで、8月からスイッチヒッターをで始めたんですよ。最初ねショートや、
あそうなんですか。
僕ショート、川上監督から「おい柴田お前ショートやれ」って。だいたいモーリーウイルスがショートだから、
ね、当時誰ですかショート？
広岡さんです。
あ広岡さんか、
それで
黒江さんと広岡さん、
ね、いやいや黒江さん
まだ
入ってるちょっと前ですかね、それで加賀美さんが言ったこと、広岡ももう年だから広岡ももう年だから、
そんな頃から仲悪かったんですね
あんまり言えないけど、そんな大きな声じゃ言えないけど、広岡さんの後ついて、あのショートで練習してましたよ。だから広岡さん何て言ったと思います？お前センスがないからやめた方がいいんじゃねえかって言われましたよショート
あそうですか。
内野手でねすぐショートっていうのは難しいですね。
ただライトはやってたんですよね。
外野は守ってましたけど、ね、内野はなんか守ったことがないから。
で外野は誰が進言したんですか？外野に、つまり
外野に行ったのはね、ショートで練習してたんですよ、その昭和38年ですよね、まあ、7年入団して、昭和38年のキャンプはショートで、あの練習したんです。二軍戦があったんですね、二軍戦が。で二軍戦に僕がでショートで1番で出たんですよ、その時ね3本ヒット打ったんですよ、で2盗塁したんですよ、その二軍戦で、それを川上さんが見てたのか聞いたのか分かりませんけど、柴田3本打って2盗塁したぞって、それで川上さんに呼ばれましてね、キャンプの終わり頃、柴田お前なショートだとちょっと時間がかかる、お前すぐ明日から外野に行け すごい外野転向。
そんなすぐ一言でそんな全てがこう変わっちゃうんですか。
その日からセンター柴田が生まれた。
スイッチヒッターのスタートは初スタメン初ホームラン伝説。
まあ、本当キャンプ行ってもやってましたよスイッチで。
うん、右打ちの人がそんな急にじゃあ左打ちもって言ってプロのボール
苦労しますねやっぱり、うん、苦労はしましたけど、まあ、運も良かったんですよ。
あのバットがあるんですけど、その右打ちのバッターが左打ちにこう変わるその難しさっていうのはそのバットでこう何か。
いや僕はね、あの右は普通に構えてました、はい、右はもう子供頃からやってましたんで、はい、こうやって普通に構えて、だから左の時はこうやって構えたら、うん、ね、右に構えるじゃないですか、右に構えたら、この拳1個だけこうやってみて、
で開けたんですか。
え、こうやってだって短く持てって言われたから。
ああそうなんですか。
分かんないじゃないですか。だから右はこうやって普通に打ってましたけど、左の時はこうやって構えたらこうやってって、
そのまま
こうやって、
あ、そういうことですか、
はい、それでもね、短いから打てないってことないですよ、もう2年目18本打ちましたから、これで
ホームランね、
で右の時の方がちょっとグリップ細かったです。
ああそうなんですか、はい、バット返してたんですか。
バット返ってました、
右と左で。
ちょっとグリップ太いんですよ、左の方、
左の方がね、
だから要するに試合用で、だから4本持って、
ああそうなんですか、
右用2本左用2本、でもうまず、ね、左で折ることはないです。
う
ん、1年間1本だけでやったシーズンもありました。
うわすごいなそれは。
いや折らないですよこれだけ短く持ってたら、バットを、広島戦だったんですけど、初スタメンですよ、
左で
、初スタメンで初ホームラン打ったんですよ、
はあ左で打ったんですか、それ
。え、短く長谷
川良平さんっていう、
うわあのこんにゃくのような投げる
シュートピッチャー、それでは初スタメンで初ホームラン、それで翌日、大石さんっていうエースにまたホームラン、
はあ
2試合連続ホームラン打ったんですよ。
やるときはやりますね。
いやいや、それで、そっからずっと一番待った。
1年前まで開幕ピッチャーだったのに、ね、1年後でもね。そう
です。1年後はね、
違う選手みたいな。
1年経ったらスイッチで一番打ってたなんて。
そうですよね。そのスイッチヒッターっていう言葉はですね、柴田さんからですよね、確かね。
そうですね。日本ではね、初めて。アメリカではいた
い。まあもちろん森ウリスっては有名でしたけど、割とスムーズに打ってたんですか、左で。練習の段階でも。まあ
相当練習は相当された、
まあ9割は左で練習しましたけどね、まあわりかし案外そんなになんですかね、もうどうしようもないっていうんじゃないですよね、まあそこそこ、まあ、ただやっぱ左ピッチャーの方が少ないから、右に打つ機会の方が少ないですよね、打席に立つのがやっぱり10回立ったら8回左ですよね、2回が右っていう感じかな、スイッチ行ったでも。
でさ、今でこそね、もう高校生なんかでも当たり前にこうスイッチヒッターが出てくるようになりましたけど、まあ、そういう意味では2000本打ってるわけですからね、この日、まあ、スイッチで、
まあ、よく高橋良幸君が言うんだけど、柴田さんがいなかったら僕もいないっていうわけで、柴田さんがスイッチで成功しなかったら僕はもうやってないからです、
V 級戦士柴田が語る ON 伝説、間近で見ていた長嶋茂雄と王貞治。
もう王さん長嶋さんはやっぱり別格でした。
別格です。
つまりあの野球選手として、
野球選手としても人間としても、やっぱり
王貞治にはなれませんでした。
なれるわけないじゃないですか。
長嶋茂雄にも身があった
んですよ。なれないですよ、あんなに。
なんでなれなかったですか。
あんなオーラは僕にはないですよ。
オーラ、
入団した時オーラあったんですか、
長嶋さん。もちろん
王さんとか、
全然もう、王さんはね、案外は年が近いじゃないですか、でよく試合終わってから、一緒に飲みに連れてくれたり、食事に連れてくれたりするから、まあ、どっちかというと、まあ、王さんは兄貴っていうか、お兄さんって、おい柴田行くぞって言って、はいっていう感じでね、長嶋さんおい行くぞっていうことで絶対言わないから、行くぞっていうか昼間だけですから。
あ、そうです
か。昼間行くぞって、広島なんか行くと、おい柴田昼間あのご飯食べ行くぞって言って、もう長嶋さん昼からステーキですよ。そう、広島でも、
広島で、
はい、長嶋さんはもう初めから子供の時から長嶋さんに憧れてますんで。
そうか、
要するに超スーパースターですよね。
もうずっと長嶋茂雄なんですね。
そうです、だって徳光さんは王さんと喋るより長嶋と喋る方がちょっとこそばいでしょ。
緊張しますよ。
そうでしょ、うん、ああそうだ、そんなんぞ。
やっぱり直立不動になりますね。柴田さんどうですか。
いや僕も長嶋だと、あやすって、まあ、もう直立不動で立って
今でもです
か。今でも、はあ、今でも長嶋に会う時はあやす、お元気ですかってこういう感じです、まあ王さんにも、まあ、もちろん挨拶はしますけど、でもそんな感じじゃないです。もうやっぱりちょっとこう、別格の人、よその球団の選手も、やっぱり長嶋さんは別格と見てるわけですよね。だもう全然要するにあれが違うんです。映画界でやっぱり裕次郎さん、歌謡界でひばりさんですよね。
なるほどね。
近寄りがたくてこう別格っていう、そういうあれじゃないですか。長嶋さんの成績を抜く人はたくさんいると思うんですよ。でも長嶋さんのあの、長嶋茂雄というその
歴史の記憶はね、
オーラをね抜く人は絶対いない。今大谷がちょっと分かりませんけどね、
ちょっとね、
もしかしたら
僕も大谷すごいなと、そういう意味ですごいな
と、そういう面じゃすごいなと思いますけど、
国際的ですからね、
これね。ONの全盛期に唯一の4番を打った男伝説
で、そうおっしゃいますけども4番打ったこともあるじゃないですか。
あ、そらよく聞いていただきましたこれはね本当にね、エナズに苦戦してましてね、
ジャイアンツが、
それでどうしようかと思ったんじゃないですか、川上さんが、それでよし柴田4番で王3番で長嶋5番、でもないです打順を組んだんですよ。僕の最初ね、聞いてないから分かんないじゃないですか、1番レフト高田って、今日高が1番か、2番ショート、セカンド土井って、3番ファースト王って、あれ俺今日休みなのかなと思って、思いますよね、4番センター柴田って、だから、もう巨人の歴代で長嶋さんと王さんが2人が出てる時に4番打ったのは僕たった一人
です。そうですよ、
じゃあ2人に挟まれた唯一の4番、
その日試合ホームラン打って勝ったんですよ。
阪神戦でしょ。
阪神戦でもね、徳光さん、俺川上さんの笑顔ってね、あんま見たことないじゃないですか、その時のバスに乗った時に川上さんが生まれて初めて僕に握手してくれました。
はあ、笑顔で
。へえ、ああいう人もう、あの笑顔がもう忘れられないですよ。で、まあ、してやったりじゃないですか。
そうですよ、
監督とすれば、
監督しましたね。
それもし
読み通りだったね、
僕が失敗してよ、その試合負けてたら
大変ですよね。
なんて言われるか分かんないです。応援の話でとかね、よくやったっつって、ありがとうございますっつって、明日も4番で使ったら、いや今日だけだっつってそれがいいでしょ。
え、夏用
だと。僕の冗談。
後に川上さんが名監督って呼ばれるようになって、その一番の類例としましては柴田の4番ですよね。やっぱり相当練りになって、
僕も江夏には
あの決して弱い方じゃなかったですね。
よかったからでしょうね。
江夏さんは王さんにはとにかく打たれまいと思った、 ONA 打たれまいっていう感じだった
そうですかね。
あの柴田さんはですね、あの対江夏2割5分打っておりますし、ホームランも7本打ってる、三振が少ない。256打席あるにもかかわらず三振が54
打数、
つまり、ね、一番江夏はとにかく三振数にこだわったじゃないですか。
でも2割5分っていうのはまあ打ってる方です ね、
そうですね。
あの当時の江夏からそれ
ね、
あの江夏はやっぱり本当にあの3割も打たれるバッターに多分いないと思います、その時はね。
柴田さんの野
球人生晩年はちょっと分かりませんけど、
柴田さんの野球人生で、自分がこう対戦したピッチャーの中でナンバーワンを上げろって言ったら江夏ですか。
江夏だね、総合力で。総合力では僕はナンバーワンは誰だったら江夏。その時その時で、あ、こいつはすごいなっていうのあります、平松のカミソリシュート、これはもう打てなかった、いろいろありますけども、総合力でいったら僕は江夏ナンバーワンだと思います。
ああ、そうです
ね。あの、球の速さ、コントロール、それから変化球のキレ、ピッチングのセンス、これ総合力したら僕は対戦した中では
江夏、
まあ、江川がナンバーワンっていう時代もあるかもわかんないですね、60代ぐらいの人は。江川も良かったですよ。
そうですよね。
江川はもう僕はセンターで守ってて、本 当に球速かったです。ただね、肩の回復力が悪い。
教育係ですね、柴田さん。
まあ僕が教育係っていう形だけど、うん、実際に教育になってるかどうか分かんないけど、うん、まあまあ同じ部屋もだから、うん、お前手抜きすんじゃねえって言ってさいや僕手抜きしてませんって言うから、いやお前手抜きしてるって俺から見たらね、お前打たれるわけねえって、そのぐらい抜かなかったらすごいピッチャーですよ。でもなかなか好青年ですよ、うん、礼儀正しいしね。例えばこれ1,2,3,4 とかってやったとしますよね、ええ、まあ柴田は好きに走っていいよ、俺は長嶋と三振取ればいいんだって、はあ、これは最後に使ってた
赤いこれが、ちょっと見て、
柴田って書いてある。え、私1個最近残ってました、
見てよ。
え、これもう1つしかないんですか。
もうないです、最後です。
だって今日の放送なかったらそれこそ出てこなかったかもしれない。
そうだね。
ON のおかげで走り放題伝説。
スイッチヒッターになったことによってですね、はい、やっぱり走塁といいましょうか、特に盗塁ですね、
はい、
盗塁を多くしたっていうのは足が武器になってきたっていうこともあるんですか、スイッチヒッターになったことによって。
いや、もうそれがスイッチヒッターになる時の、だから日本の毛利ウイルスになるっていうのは条件ですから、
そうか、
はい、
つまりあれなんだ、左でヒットを打ちながらもちろん盗塁もしなければいけない。
もちろん
だってそういう役割だ。
そういう役割で、知らないけどね、
うん、
なぜ塁に出たら走るのサインが出るから走る、だから、足も速かったし、で、まあ、盗塁もできるっていうことで、まあ、日本の毛利ウイルスに近づいたのかも分かんないですけど、まあ、そういう野球を川上さんはしたいと、なぜならば、ノーヒットで1点を取れる、柴田が出てくれればノーヒットで1点取れる。
ちょっとでも盗塁のことでちょっとその、まあ、極意というか、
柴田さんリード大きかったですよね。
ああそうですかね、うん、これねリードっていうのはね別にうん、その人によって違うじゃないですか、
うん
ね、だから自分が例えばこうやって構えて、うん、相手のピッチャーによって違いますよね、
うん、
その、
はいはい、
牽制の速さとか、うん、自分が
帰れる、それでリードが違ってくるんですか、
帰れる距離とか、
うんうん、
だから例えばこれ1,2,3,4 とかってやったとしますよね、ええ、これで帰れるかなと思いますね、
ええ、
でもうちょっと出れる人はもう半歩出れる、
うん
うん、ね、うん、牽制の遅い人はでも牽制の速い人だともうちょっとちっちゃいかなと。
柴田さんリード大きかったでしょ。
我々勝ち大きかった方だと思いますね、
うん、ええ、それはやっぱりですか、投手によって若干リードは違ってたんですか。
あ、そうですね、
一番盗塁しやすいピッチャー誰でした。
いや、たくさんいますけど、たくさん一番盗塁しやすかったのは村山さんです。
ああそうですか、
もう全然無視してる俺のことなんか。
へえ、はい、走れば走ろうと、
あんまり、柴田は好きに走っていいよ、俺は長嶋と三振取ればいいんだってそういう、分かりますでしょ、もう自由、自由 100% 一回もアウトになることはないです。盗塁を500以上してる人って3人しかいないんだけど、うん、みんな2000バウンド以上打ってるんですよ。
ああそうですか、
福本にしろ広瀬さんにしても俺にしても、
は
あ、っていうのは要するにイコール出塁数なんですよね、
なるほど、
出塁ができなきゃどんな足速くたって、うんうん、その次にはね、どれだけ走ろうっていう気持ちがあるか、
は
あ、ああだからイチローなんかは、俺はもうメジャーで絶対盗塁に何回もなっててもいいと思います。俺は盗塁関係ないって俺はヒットじゃいいんだって、うん、そういう考えじゃないですか、
うん
うん、だから、うん、意欲のない人は足が速くても、うん、僕より張本さんがよっぽど速いです、
うん、あそうですか、張さん速かったんだ。
速かったです、実はもう特に内野ゴロ打った時の速さあったらなかったです、
ね
なかったですね、あれあんた速かったですよ。
晩年はちょっとスロービデオになりましたけどね、
そのイメージが強い。
いや本当にね、あのポーンとね、うん、これ内野安打なのかなって言って、うん、三遊間にポンとゴロ打った時の速さあったらね、行ったほうが速いです、速いです。
速かったですね、
速い。福本のが僕より速いです、速さは。
そうですか、
速さは福本のが速いです、
うん、だから速い人はいたと思うんですよ、そういう意味ではあのタイムを測ってね。
あそうですね、
でも盗塁って、ね、福本さんもそうですけども技術がすごいじゃないですか。
うん、まあ技術と意欲だね、出たら走ろうっていう、そう気持ち、前向きな気持ちがある人の方が、うんうん、
成功率は高い、
何個でも成功すると思いますね。 持てば持つほど、うん、そのモチベーションが高ければ高いほど、うん、数は増えるんだろうと思います、
うん、でもねやっぱり盗塁の美学っていうのが柴田さんには僕は終わりになるなっていうふうに思ってたんですけどね。
ああだから、
まあ、盗塁王ってかっこいいじゃないですか。
いやそれはね評価されないですからね。
そうですか。
今でこそ結構評価されてるのかな。僕らの時はあんまり評価、給料にあんまり評価されなかったんで、高田も言ってましたけど、
あそうですか、
もっともらってもいいと思うんですよ僕と高田はね。
そうですよね。柴田さんやっぱり塁間が早かったですか、それとも、
いや俺はね
一塁からサード行くスピードの方が早かったですか、
まあ、スピードね、そうね、まあ、遅い方じゃなかったと思うけど、
いや早かった、
いやそうそうね、それねもう本当にありがとうございます。もう皆さんねそういうねイメージがあるんですよ、柴田足が早かった、僕は手の方が早かったです足よりこれ冗談だけど
冗談じゃないでしょう
伝説のトレードマーク赤い手袋誕生秘話。
柴田さん、あの赤い手袋ってどうしてなんですか。
よく聞いてくれました。実はね、持ってきたんですよ。
あったんですか。
あった、探したらこれは最後に使ってた
これな、ちょっと見て、
柴田って書いてます。え、私1個だけ残ってました。
見てよ。
え、これもう一つしかないんですか。
もうないです、最後のやつです
貴重。柴田さん、これどういうグラブですか。これ、
これゴルフの手袋ですね、もともとは。
え、
そうですよね、
はい、野球の手袋ってその当時なかったんですよ。
え、それ以前になぜ手袋をしようと思ったんですか。
そう、あそこね、それがね、そのベロビーチにね、キャンプに行ったんですよ、ベロビーチに、ところがその前の年に盗塁を取ったんですね僕が、だけど僕はピッチャー上がりじゃないですか、だからあんまりスライディング得うまくないんですよね。片っぽのもうまっすぐのストレートのスライディングしかできないんですよ、で牧野さんが向こうの走塁コーチャーに、教えてやってくれって言って、でそしたら来いって言って教えられてて、で何が一番いいって言ったらね、フックヘッドスライディングだって言うんですよ。ヘッドスライディングなんか怖くてやってられないですよね最初の一番最初にバーンっていったら手すりむいちゃった。
あ、ヘッドスライディング、
ヘッドスライディング練習で、おいだけど手はすりむいたけど、その日試合だったんですよ、試合、ドジャース、ナイターで、で手はすりむい、手は痛い、絆創膏貼ったんですよ、絆創膏をね滑るんですよ、
あバットが、
バットが、それで困ったなと思って、すぐ目の前にゴルフ場があったんですよ、球場の横がゴルフ場なんですよ、でゴルフ場に行ってちょっと絆創膏じゃ滑るからって、ゴルフの手袋を買いに行ったんですよ。そしたらねでかいんですよみんな、
外
人さんのブカブカなんですよ、これダメだなと思って帰りにポッと横見たらね、レディースコーナーっていうのがあって、
はあ、
レディースコーナーにね赤いね両手の手袋が置いてあったんですよ。
なるほど、
レディースだったんですね。
レディースでね、レディースの家行ったらね、レディースの赤い手袋がねぴったりしたんですよ、あだけどほらねえ、まあアメリカって赤い手袋ってかっこ悪いなと思ったんだけど、まあ背に腹を変えられないですよ日本じゃないからね、あだからもうしょうがないから手袋をしてね、あのね打ったんですよ。
えっていうことは
痛いって言って、
赤い手袋はアメリカデビューなんですか。
そうアメリカの、これ運が良かったのか知らないけど、日本一って二盗塁したんですよ
その時に、
その時にそれこれ縁起がいいと、
あ縁起ですか、
縁起ですね、どっちかって縁起担ぎで、日本に帰っても縁起担ぎですよね、でヒット打ったらお尻のポケットから赤い手袋を出してはめたんです。塁に出てからはめたんです。
あじゃあバッティングの時には、
バッティングの時に怒られた。
素手でしたよね、確かに。
素手です、素手です。
バッティングの時素手じゃないと怒られるんですか。
素手じゃないと怒られたんですよ、昔は。
昔はね。昔
は
みん
な素手です。今はさ、今全員手袋してるじゃないですか。
はいはい、そういうの。
昔はもう、だって、で、僕はだから2年間は、あの、要するに素手で打って、その、この赤い手袋は、ユニフォームのポケットから出したんです。
これがかっこいいんだよ。
いや、それかっこよくないけど。
一塁へ出るとね、後ろにポケット出してね、出すわけで。
それで70通りしたんですよ。それでちょっとまあ人気が出て、そのうちね高くなって面倒くなっちゃった高いでしょ
あそうなんです、面倒くさくなっちゃったん
ですか。もういちいち塁に出てはめるの面倒くさいじゃないですか。
だけどあそこに拍手が来るじゃないですか。
だから最初からもう はめて打っちゃったんですよ。
その赤い手袋秘話って面白いですね。
もうこの手袋ね、僕がもし、しなかったらね、しばらくね日本でもね
なかったと思う。
やる人いなかったけど、ところが僕がこれはめて、ずっと打ってましたから、みんながね、あの真似し始めて、
こう柴田さんでもちゃんとこう何かケースに入れてもう
保管して、いやいや、そんな、まあ、長嶋さんとか王さんのもんじゃないから、
いやいやいや、そんなだってもう一つしかない。ああ、貴重な。
これあれ野球博物館にないんですか？
ない、そんなもんや、野球博物館だ。
いや十分だって。本当に日本で最初のスイッチヒッターのさ、最初に通りの時に手袋をはめたってい
うのは、そう言ってくれた徳光さんだけですよ。
いや、これ野球博物館に話持ってったらすぐにこれ、
だって今日の放送なかったらそれこそ出てこなかったかもしれない
そうだね。
盗塁だけじゃない、女心も盗んでいた伝説。
柴田さんモテたでしょ？
いや、皆さんそう言ってくれるんですけど、モテたとは思ってないでね。いや、結構いろんな噂立ったけど、
一番ね、はい、いや、プロ野球選手で最初に芸能人との浮き名が立ったのは柴田勲さんだと思ってるんです
けど、ね、まあ、浮き名っていうよりで、月刊誌、週刊誌、明星とか平凡とかが、こう扱っ、野球選手とそういうのを扱ってくれたのは僕が最初ですよね。それは別にあのモテたとかじゃなくて、
でも私の父にやっぱりこう柴田さんの話、まあ、父がいろいろしてくれたんですけど、
大ジャイアンツファン
なので、大ジャイアンツファンなので柴田さんにお会いするって言ったら、あ、まず出てきたのがこうシティーボーイっていう言葉が出てきて、
横浜のシティーボーイ、
そうですね、
次に出てきた、
やっぱりモテた、とにかくモテた。
僕も結構芸能番組呼ばれたりするじゃないですか。
しましたね、
だから結構あの、芸能人とは親しくなったりしますけど、僕はもともとはサユリストです。
ああ、そうですか。
吉永小百合さん、
吉永さんの、
はい、もう高校時代から吉永、
同世代ですかね、ほぼね、
一つ年下ですけど。
ああ、そうですか。もう、サユリストだったんですね。
サユリスト、僕は最初は
ずっと今までユカリストだと思ってたんですけど失礼いたしました。
どっちでもいいですよ。まあ、僕はね、放送に行くつもりなかったんですよ、はっきり言って。
そうなんですか、
で1年生ですよ、僕まだ、まあ、入学式終わってばっかり、5番ライトですよ、スターティングメンバー で3本ヒット打ったんですよ。それがまあ分かれ道ですね、僕の運命の。
違う人生でしたよね、それはね。でも念願の甲子園行けた時は嬉しかったでしょ。
いや、これはね、ほんとね、慶応に勝たなければ行かれないわけ。
野球との出会いでいきなりアメリカに勝っちゃった伝説。
野球少年はあれですか、進駐軍の野球なんか見て覚えたんですか。
いや進駐軍 の、のまあ、僕のところの家の前ずっと進駐軍なんですよ、で進駐軍の端っこに、の日本人がぴょこぴょこっていて、そこで、まあ、野球小学校も中学校もやったんですけど、で本格的にその野球を始めたのが小学校の6年の時なんですよね。それはね、外人さんの学校の小学生、軍人さんの小学生ですね、軍人さんの小学生が要するにたくさんいるわけですよ、何人かね、で試合ができないと、申し訳ないんだけど、お宅の小学生でうちの学校の生徒と、試合をやってくんねえかって、で俺呼ばれて、柴田お前とお前しょっちゅう野球やってるから仲間集めてチーム作れって言われた、それでチームを作って初めて試合を、やった、ところがね、やっぱり我々よくやってたから我々の方が強いんですよ。
その外人の子供さんよりすごいな、それは。
それでその中の仲いい友達が、2人いて、それで中学行ったら、じゃあ野球部入ろうかって言って野球部に入った。で、まあ、今みたいにリトルリーグなんてない時代だから、要するに中学校の野球部として入って、それですよね。
伝説の高校野球史上最強チーム、実は行きたくなかった。
でも その野球の出会いがなかったら法政にこう行かなかったかもしれないですね。
そうですね、だからね、法政にこう、僕はね、法政にこう行くつもりなかったんですよ、はっきり言って。
そうなんですか、
で中学よその友達野球入りました、でまあ一応野球を好きでやってました、でも中学時に、3年の時にそのどこ高校どこ行こうかっていうことじゃないですか、で僕の友達と2人で、 検証校って言いましてね、うん、あの大沢親分が出たとこ、
ああ
そうで強かったんですよ、検証校とで、あの当時検証校と、それから法政と、慶応が強かったんですよ神奈川県では。ああそれで僕は検証校、僕の兄貴も検証校だし、で中学の監督さんも検証校なんです、で検証校に行こうって言って、やってたんですよ、ところがまあ中区の大会があってね、横浜市中区、そこでね僕がね投げてね、1対0でね優勝したんですよ、その1対0で投げて優勝した時にの審判をやってくれた、やっててくれた人が法政二高の OB だったんですよ。
はあ、
それで、その法政二高の監督のだった田丸さんに、面白いピッチャーがいるって言って教えてくれたんですよ。それで田丸さんが、まあ、僕のとこ来て、法政二高に来ないかって言うから、いや僕はあの
検証校
に行くんでお断りしますって言って、って断ったんですよ。そしたら中学の監督さんがね、柴田お前高校に行っても野球やりたいんだろって言うから、そうですって言ったら、野球やるんなら甲子園に行きたいんだろって言ったら、そうですって言ったら、もう甲子園に行きたいなら、今検証校よりも法政二高、その前2年間、あの法政二高が神奈川県代表で行ってましたんで、検証校を破って、法政二高に来い、法政二高に来ないかって言って、じゃあってんで行ったんですよ。もうそれがまあ別れ道ですね、僕の運命の。検証校に行ってたら、検証校に行ってたら甲子園にも行かなかった。
全く違う人生でしたよね、それはね。
神奈川県内のライバルはあの慶応高校だった伝説。
法政二高ではあいつが相当あの野球部員もいたんでしょうけども、1年生からあれ
ですか？1年から出てました。だから僕が投げない時には、僕は5番でライトで、だからそうやって買われたんですね、実際に。分かんないんだけど、
だから田丸さんも敬願ですね、やっぱりね。
そうですね、目があるんだね。だから、まあ、柴田はバッティングいいって、っていうのは、入学式の終わった日に、市の大会がありましてね、1年生ですよ、まだ、まあ、入学式終わってばっかり、そしたら5番ライトですよ、スターティングメンバーで、で3本ヒット打ったんですよ、で3本ヒット打った。多分、こいつはバッティングいいなっていうのは田村さんも分かっ てくれて、
でも念願の甲子園行けた時は嬉しかったでしょ。
いやこれはね、本当ね、嬉しいというよりもね、あの時ね慶応に、渡辺大輔さんというすごいピッチャーがいて、
すごいピッチャーですね。で
結局神奈川県では慶応の渡辺さんに勝たなければ甲子園に行かれない、打倒渡辺大輔さん で決勝で偶然勝っちゃって、法政二高が行ったんですよ。
はあ、渡辺大輔を超えたんですか。
それで2年の時も渡辺大輔さんに勝って、で甲子園に行って、で2年の時は優勝したんですよ。
あ、甲子園でね。
甲子園で優勝です。昭和35年ですか。で夏春と優勝してるんですよ。だけど、まあその打倒渡辺大輔さん、渡辺大輔さんがいなければ、もしかしたらそういうライバルっていうのかな、慶応に勝たなければいかれないわけですから。
渡辺大輔さんってね、慶応高校時代からだったんですけども、あの慶応大学のすごいピッチャーで、で六大学で完全試合って、その後の完全試合が上重っていうのはなぜなんだろうと思うんですけどね。
でも、
だいぶ間空いてるじゃん、上重さん。
負ける時して負けましたね、あの時は。
あ、そうですか。
だって浪商はさ、もう打倒柴田、打倒法政二高で、毎日のように監督からかって言われるらしいんだけど、僕らはさ、2連覇してるから、ちょっと怠けてて、そうそうたる監督が、川上監督、水原監督、鶴岡監督、三原監督、全員が僕のとこに集まるわけですよ、来てくれるわけですよ。
夏春連覇の甲子園、最後の夏、怪童尾崎との死闘伝説。
ちょっと整理すると、2年生の夏と3年の春で
優勝して勝、で3年の夏の大会は優勝候補ナンバーワンで行ったんだけど、準決勝で浪商に負けたんです。
尾崎と投げ合ったわけですよね。
尾崎と投げ合ったんですけど、でもね、負けるべきして負けましたね、あの時は。
あ、そうです
か。だって浪商はさ、もう打倒柴田、打倒法政二高で、毎日のように監督からかって言われるらしいんだけど、僕らはさ、 2連覇してるから、
うん、
で監督さんが大学生なんですよ、
うん、
田村さんがお辞めになら なられて、
ああそうなんですか、
で大学生が監督さんがやられたんで、みんなちょっとこう少しこう、まあ、あの怒られる人いないもんだから、
うん、
ちょっと怠けててところがね、今と違ってね、全部3連投しなくちゃいけないんですよ。あ、準々決勝、準決勝、決勝と、
うん、
で神奈川県でも3連投、甲子園でも3連投ですよ、
うん、
全部3連投ですよ、
すごいな。
で2番手のピッチャーが村上マッシー、
あ
ーマッシーが僕
最初のメジャーリーグ、
そうメジャーリーグ第1号の村上っていうのが、
僕の村上1年下なんです
か、そういう高専2校で1球下で僕の2番手のピッチャーなんですよ。
はあ、
ね、
そうですか。で
彼は肝心な時に必ず怪我したりなんかしてね彼も助けてくれないんだよ。
なるほど。
だから常に僕は3連投しなくちゃ、で肩痛くて、で肩壊しちゃって、
ああそう、
もう波小生の3回から
肩壊したんですか。
肩が痛かった、いや壊したって肩痛かった、波小の準決勝の、まあ、3回から。でもなんだかんだごまかしながらこうやって9回まで1安打で抑えてたんですけど、
すごいよね、
抑えてたんですけど9回にワンアウトで、あのバッターが金井っていうバッターで、お腹に帽子を入れててストライク投げたつもりがボール、あのデッドボールだっつって、それから同点にされちゃってで負けた。
それがちょっと残ってたんですね、
あ
でピッチングにも、あれはストライクじゃねえかっていうのが。
そうそう、でももしその試合ええ、波小に勝ったとしてもね、ええ、もう次の試合投げられなかったですね。
あ、そのくらいもう、
もうね翌日ね顔も洗えなかったです。それだけ、悪いのに無理して投げちゃったんですね。だからもう肩痛かったんですよ。
水原、三原、鶴岡、川上が柴田勲の争奪戦伝説。
柴田さんを巨人にスカウトしたのは どういう誰なんですか。
沢田さんっていうスカウトなんです
けど、あ、沢田さん、ね、
スカウトは沢田さんですけども、
うん、
もう野球そのものは みんな知ってるわけですから、うん、ただスカウトっていう名前では沢田さんっていう人が僕の担当スカウトだった。
巨人以外からも来た
でしょ。もう巨人何回もう、うん、5つか6つ来たんですけど、
うん、
まあ、あとは皆さんあのすぐ諦めちゃって、最後に残ったのは巨人と南海と、
うんうん、
太陽と東映です、
うんうん、
その4つだけの監督さんだから、そうそうたる監督だ。川上監督、
うん、
水原監督、
うん、
鶴岡監督、うん、三原監督、全員が僕のとこに集まるわけですよ。来てくれるわけですよ。
鶴岡さんも来たんですか。
え、
鶴岡さんも。
鶴岡さんは一番熱心だと、4回ぐらい来てくれた。熱心に一番熱心に誘ってくれたのは鶴岡さんです。で結局何回と、うん、巨人でどっちにしようかって言った時に、
うん、
親がね、うん、お前好き、自分の人生だから、うん、自分の好きなところへ行きなさいって言われて、
うんうん、
あ、じゃあ僕は昔から巨人ファン、じゃあ僕はあの巨人に行くやつ、
うん、
って、まあ、契約金は安かったんだけど、
うん、
一番安かったんですから契約金が、
あ、そう、契約金安かったんですか。
一番安かったんですよ巨人がね。
あ、そうですか、
だけど、まあ、その当時高校生じゃないですか、
うんうん、
お金のことは考えてないですよね、
うん、
向上さんが僕のところへ来て、僕の親父に、
うん、
お父さん、
うん、
柴田君を心配しないでくださいと、
うん、
もしピッチャーがダメでもバッターで成功するから、
うん、あ、そうなんですか。
で巨人に入って入れてもらう、うん、で長嶋さんと川上さんとで一緒に野球ができるという、まあ、憧れですよね、うん、子供の頃、うん、
なるほどね。
そういう面では僕は本当に、うん、あの一つの、まあ、法政二高に入ったおかげでまた巨人軍にも入れたという、
いい縁ができたってことですよ ね。縁も運もあったってこと
ですね。
もし今ジャイアンツの選手の中で、あるいはプロ野球の中で柴田二世がいるとすると誰だと思います。
柴田二世、
うん、
長打もある程度打てる、で、まあ、盗塁もできる、
うん、
で監督の信頼が絶対的っていう、うんうん、
柴田さん、もし今ジャイアンツの選手の中で、あるいはプロ野球の中で柴田二世がいるとすると誰だと思います。
柴田二世、
うん、柴田さんの野球をこう、あ、俺の野球をちょっと似てるな、あるいはもしかすると俺の野球を継承してんじゃないかなと思う。
いや誰もいないと思うんだけどさ、もう知らないからさ今の人は。ただそういう俺みたいな、
うん、
野球を目指してるって言ったらやっぱり近本じゃないかな。 阪神の。
そうですか。うん、ああ、確かにそうですね。
長打もある程度打てる。で、まあ盗塁もできる。で、出塁率もいい。盗塁、
まあ、フォアボールも選ぶも
んね。フォアボールも選べる。で、監督の信頼が絶対的っていう。だから、まあ
一番バッターだし。
一番バッターだし、レッドの時間も。うん、今いないんだよね、そういう
選手。そうですね、
少なくなりましたよね。
いや、もうコーナー交えて本当にいいお話を今日はありがとうございました。
とんでもありません。